カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は動物愛護について廿日市市生活環境課の宮里さんに、そして後半は津田小学校創立150周年記念事業について山村委員長と津田小学校小林校長先生にインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市市生活環境課の宮里と申します。
宮里さん、今日はよろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いいたします。
本日は動物愛護についてお話を伺います。動物愛護週間が近々始まるとお聞きしましたが、動物愛護週間について教えてください。
動物愛護週間は毎年9月20日から26日の7日間、動物の愛護と適正な飼育について国民に理解と関心を深めるための法律で定められた期間です。今年の動物愛護週間のテーマは子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物です。この機会に子どもが持つ動物に対する気持ちや人と動物との関係などを切り口に、人と動物について子どもと大人で一緒に考えてみましょう。またこれから動物を飼うことを検討されている方、すでに動物を飼っている飼い主の方は、動物の飼育について改めて考える機会にしていただければと思います。
動物を飼育する上で大切なことはどんなことでしょうか。
一番大切なことは動物が天寿を全うするまで責任を持って飼うことです。家族の一員として適切に飼うことができる頭数を飼い、近所の方の迷惑にならないよう気をつけましょう。また引っ越しや高齢により飼えなくなった場合は、もう一度家族とよく考え飼い続ける努力をし、それでも飼えない場合は飼い主の責任を持って新たな飼い主を探すようにしましょう。
動物の飼育、例えば犬を飼うにあたって気をつけることなどありますか。
犬の飼い主は狂犬病予防法という法律によって市に登録をすること、毎年狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。必ず市への登録と狂犬病予防注射の接種を行いましょう。また犬は放し飼いにせず、外出する際は必ずリードをつけ、毎日十分に運動をさせましょう。万が一飼い犬が人を噛んだ時は、飼い主は怪我人の治療に責任を持ち、必ず広島県の動物愛護センターに連絡し指示を受けてください。
ペットといえば猫も人気ですが、猫の飼い主として気をつけることはありますか。
猫に関しては室内飼いが推奨されています。外に出さないことで交通事故に遭うのを防いだり、他の猫から病気を移されるのを防ぐことができるため、室内で飼うようにしましょう。また猫はとても繁殖力が強い動物であり、メス猫は1年に2回以上出産し、1回で2匹以上の子猫を産むと言われています。生まれた子猫も生後半年で出産するようになり、不幸な野良猫を増やさないためにも必ず不妊去勢手術を受けさせましょう。
ペットに対してしつけはどのように行えばいいのでしょうか。
広島県動物愛護センターでペットのしつけ方に関するイベントを行っておりますので、ご活用ください。また来月は廿日市市でも動物愛護センターの職員を招き、犬のしつけ方教室を行います。予約制となっておりますが、まだ枠はありますので、ご希望の方は生活環境課までご連絡ください。詳しくは9月号の広報誌をご覧ください。
動物愛護のため私たちにできることはありますか。
廿日市市では今年の8月から10月にかけて、不幸な野良猫を増やさないため、野良猫に対し不妊去勢手術を行い、地域で適正な管理を行っていく地域猫活動に関するクラウドファンディングを実施しております。一匹でも多くの野良猫が不妊去勢手術を受けられるよう、皆様からの温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
来週は動物愛護週間です。皆様、今一度動物の愛護と適正な飼育について改めて考える機会にしていただければと思います。
この時間は 廿日市市生活環境課の宮里さんに動物愛護習慣についてお話を伺いました。宮里さん、どうもありがとうございました。
本日はありがとうございました。
北小学校創立150周年記念行事実行委員長の山村です。
そして
小学校の校長の小林です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今山村さんからもありましたけれども、津田小学校創立150周年ということで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、そこで来月10月21日土曜日にその150周年記念行事があるということで、まずは山村委員長、はい、内容を教えてください。
はい、来たる10月21日土曜日ですね、まずは、朝の第一部から、言いますと、現小学校の在校生の、学習発表会がありまして、で、第二部としまして、10時半ぐらいからですね、卒業生による、パネルディスカッション、6名の方が来られて、いろんな思い出話とか夢のある、お話とかをしてもらう予定です。で、それから、第3部としまして、場所をグラウンドに移しまして、50年前に埋めましたタイムカプセルの掘り起こし、それから一文字ですね、ドローンによる撮影を予定しております。
はい、非常に盛りだくさんですね、はい、これはまあもちろんね、今在校生はもちろん OB の方、そしてどなた様も来てもいいんですよね。
はい、どなたでも来てもらいたいです。
はい、でね、10月21日の土曜日午前8時30分からもちろん津田小学校で行われるということで、そこでこう山村さん、その時にお願いがあるんですよね。
はい、まずドローンの撮影の時に一文字なので、まず人数が集まらないと文字になりませんので、で今在校生が68名で、保護者さん入れてもまあ150名いかないぐらいなので、一文字の目標としては250か300名ぐらいを予定しておりまして、ちょっと数が足りないのが予想されますので、いろんな方にお誘い合わせの上来ていただいて、文字をまず埋めてもらわないといけませんので、とにかく当日来てもらうと、で参加していただくと。
その文字は
津田小という文字にしようか、はい、150にしようか迷ってるんですが、はい、今も言われた通り、今の児童だけだったら津田小の津の三髄書いてもう 1,2 画で終わっちゃうんですよ。だからたくさんの人に来てもらいたいなと思ってます。
そうですね、はい、これはもうぜひ皆さん、ご協力をいただかないといけないですね。ご家族、そして近隣の方はもちろん、それ以上たくさん来てくださらないといけないと思います。
友達もそうじゃない方も、ええ、通りすがりの方も来ていただいてお待ちしております。
はい、わかりました。そして、山村さん、今募金もお願いをしてるんですよね。
はい、行事をするにあたってやはり、資金がいりますので、まずは、今年に入りまして、地域の方とか、企業の方に、募金を、集めてまいりました。はい、でいろいろな方のご協力のおかげで、一応目標額の、150万円は、なんとかクリア しまして、おかげさまで、でそのお金で、この行事の、に充てるのと、あと体育館の、一文字っていうあの校章の入ってる幕が、ちょっとかなり老朽化してたので、それをこちらの寄付から使わせていただいて、この式典に合わせて新調させていただきました。で、まだね、募金もまだまだあの募集受け付けておりますので、協力できるよって方いらっしゃったら、いつでも小学校の方に持ってきてもらったり、ポスターにも振り込みの用紙があの書いてありますので、そちらをご覧の上お振り込みしてもらったらと思います。
はい、わかりました。そして今この収録は津田小学校の小林校長先生のお部屋で収録をさせていただいているんですけども、はい、 小林校長先生、そんなねもう150周年の、ね、記念の年に、こちらの校長先生で、いるということは本当に光栄ですね。
そうですね、大変ありがたいことだと思ってます、はい、地域の方の熱い思いとか情熱を感じてますので、いい時に来させてもらえたなと思ってます。
そして校長先生のお部屋、今目の前に大きな机が3つ4つですねあるんですけど、その上にはですねもうすごい懐かしいお写真、文献、いろんな貴重なものが今置いてあります、
は
い、
そうですね、今作業しているのは150年の、冊子を作ろうと思っています。今までの歴史とか写真とかを入れながら150年を振り返る冊子を作ろうと思っているのと、もう一つ大きな部屋があるので、その部屋を一つの資料館にして昔のいろんなもの、まあ、写真も含めてが展示するスペースを作ろうかなと思ってますので、その両方の作業を今同時に行っています。そのために今大変散らばった状況ですけども、いろんなものが見つかって、はい、面白いなと思ってこう作業を手が止まり、また広げて止まりの繰り返しですね、
はい、ね、中にはこう昭和22年の、当時の帳簿なんかも、
そうですね、もう戦後間もない頃の帳簿であるとか、逆に戦前昭和12年の学校の様子が来るものであったり、明治の時代の、まあ、学校の様子が細かく分かる資料もありますので、大変読んでいて、あ、こんな歴史こんな意味があったんだなと、うん、勉強になるというか、うん、私で伝えしてないんですけど、伝えたやつの愛着も深くなってきますね、はい、
そうですね、地元の方はもちろん、地元もねこの津田小学校卒業していらっしゃらない方もこう見たらなんかすごく楽しいというか面白いというか、どんどん読んでしまうものばかりです ね、
そうですね、特に自分は学生時代社会の歴史を専攻しとったので、なかなかそういった人間にとっては楽しい作業です
、はい、で今目の前にもこの、昭和12年1937年5月津田尋常高等小学校洋覧、
そうですね、その当時の学校の教室の配置であるとか、敷地であるとか、どういうものが運動場になるかとかっていうのが分かるんですけど、今も残っている二宮金次郎さんの銅像であるとか、旧正門前の柱であるとか、そういったものも、あ、その当時からあったんだなという歴史も忍ぶことができますし、学校の周りが随分変わってたんだなということも改めて分かりますので、大変勉強になりました。
はい、なるほどですね。そして、今 SNS でもたくさんの、ね、情報を発信しています。そして150周年特設サイトがあって、ホームページがあって、でそれをそこにもですね、いろんな情報がありまして、中には懐かしいアルバムなど、まあ、例えば30年前の運動会とか、1986年頃のこの生徒さんが朝原に行った遠足の写真とか、これたくさんまたアルバムがあります。
そうですね、まず去年の終わりぐらいからかな、ずっと校長室になる写真とかを全部出していくと、なかなか面白いものもあったので、このゴールデンウィークだったかな、5月に山村さんと PT 会長さんに来ていただいて、この写真が一体いつ頃の写真なのかを全部判別してもらって、でそれを職員にスキャンしてもらって、デジタル化して保存して、でそういったものを、まあ、SNS で発信したり、先ほど話をした記念誌やミュージアムの中に展示しようかなということで、今その作業をやっているところです、うん、大変面白いです。
はい、分かりました。その特設サイトにも、先ほど、まあ、山村さんがおっしゃった募金の、ね、お願い詳細も書かれてあります、はい、ぜひ、ね、チェックしていただきたいなと思います、はい、そして山村さんの、先ほどご紹介してくださった中に50年前のタイムカプセルの件、ね、おっしゃいました。
はい、はい、まず、今回150年周年なんですけど、50年前の100周年記念というのを、式典を津田小はやっておられまして、その時に、タイムカプセルを、埋められてるんですね。でその埋めた方々がこの度に来ていただいて、タイムカプセルを掘り起こす準備とか段取りとかも、当時の方たちで段取りしていただいて、実際掘っていただいてお披露目すると。で、よろしければもうそのまま持ってその場で持って帰っていただいて、懐かしんでいただけたらという行事考えてます。
50年前に埋めた位置とかもう分かりますか？
石碑がありますので、はい、ちゃんと残って、はい、もう確実にあるっていうのは分かってるんですが、はい、中身の方は分からないので、 その時に開けてどうでしょうっていうお楽しみを込めてますね、
はいはい、もう今もドキドキですけれども、当日もう本当にもう超ドキドキですね。これは
そうですね、ドキドキですね、はい、あ、中がこんなんでしたで終わるかもしれないし、
だいたいね、タイムカプセルって言ったら掘ろうと思ったら残念でしたっていう方が多いですからね。そうならないようにセットケアですね。
はい、わかりました。ぜひ、ね、そのシーンも10月21日土曜日午前中ね、見に来ていただきたいなと思います。一文字もね、ご協力をお願いできたらと思います。はい、それでは最後に一言ずつメッセージを、まずは小林校長先生からお願いします。
150年に向けて、まあ、私たちももちろんで児童も保護者の方もみんな楽しみにしてますし、大変盛り上がってます。今人数は減ってしまってちょっと寂しいんですけども、元気なね、この小学校のことを皆さんに見てもらいたいなと思います。たくさんの方どうぞお越しください。お願いします。
そして山村院長。
はい、まずはこの授業にあて、向かって募金をしていただいた地域の方、企業の方、本当大変ありがとうございます。おかげで盛大な行事、記念式典ができそうな感じなので、まずは感謝いたします。で、あとは、当日にたくさんの方に来ていただいて、まずは、今の元気な生徒たちを見ていただいて、それから昔懐かしい人たちに会えると思うんで、そちらの方も楽しんでいただいて、思い出に残る行事にしたいと思いますので、ぜひぜひ、当日はお待ちしていますので、よろしくお願いします。
はい、まずはね、津田小学校創立150周年と検索をしていただいて、特設サイトと Facebook と Instagram もね、チェックしていただきたいと思います。今週は津田小学校創立150周年記念事業実行委員会の山村委員長と津田小学校の小林校長先生にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。